般質問。二次元コードから各議員の一般質問の動画がご覧いただけます。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために。一般質問1。本市の人事行政について、中島博義。顔写真と二次元コードがあります。質問1。職員採用の課題は？答え。土木技師をはじめ、建築技師や保健師などの専門的知識を必要とする職種の応募が全体的に少なくなっており、採用が難しい状況となっている。国、地方問わず、全国的に同様の傾向であり、今後の人材確保が課題となっている。質問2。職員の能力向上のため、採用、育成、配置を一体的に管理する仕組みづくりの必要性は？答え、議員指摘の通り、それぞれ個別ではなく、一体的に管理していく必要がある。市では、これらを一体的に管理しているが、職員の能力を最大限に発揮できるよう、引き続き人材の確保から育成、育成した人材の配置、さらにキャリアアップにつなげたいと考えている。質問3。本市の将来を見据えた人材政策の方向性は？答え。今後の人事行政を取り巻く状況は、少子化に伴う採用試験受験者の減少や、仕事に対する価値観の変化などにより、ますます厳しくなる見込みである。これらの変化に対応するため、これまでも従来からの採用試験方法の転換や、職員の研修機会の確保、自己啓発支援など、採用から育成までを一体的に考えるとともに、その後の配置に生かすなど、取り組みを進めてきた。議員の質問にあったように、行政の信頼と基盤を支えるのは、まさに人であり、職員である。結局のところ、より良い姿勢は、職員にかかっていると言っても過言ではないと考える。今後においても、これまでの取り組みに加え、先進事例等を調査、研究し、取り入れることで、将来を見据えた本市を支える人材の確保、育成に取り組み、なお一層の組織力の強化を図っていく。一般質問に、鳥獣対策について。石井博士、顔写真と二次元コードがあります。質問1。アライグマ捕獲にかかる報奨金や箱罠の購入費などの助成制度導入については？答え。助成内容、条件等、他自治体の状況を参考に検討していく。質問2。農地への鳥獣侵入防止策として、電気柵等の設置費などの助成制度導入については？答え。国、県補助金の活用を含め、助成内容、条件など、他自治体の状況を参考に検討していく。質問3。緊急重量実施については？答え。警察官、 職務執行法等に基づく発砲を優先しつつ、緊急重量が適切に実施できるよう体制を整備したい。質問4。緊急重量に対応できるよう近隣自治体や警察などと合同訓練を行うことについては？答え、近隣自治体との連携を進め、合同訓練も提案していく。子育て支援について。質問1。1ヶ月時健診費用は、市外の一部医療機関で自己負担金が発生する。全額を助成することは？答え、国の補助金や近隣市の動向を踏まえ検討していく。質問2、おたふく風邪ワクチン接種費用を全額助成することは？答え、国の動向を踏まえ検討する。質問3、産後ケア事業の利用回数の上限を撤廃することについては？答え、育児不安解消等の観点から利用回数の見直しを検討する。質問4、本市に保護者が安心安全に子供を遊ばせる施設を増やすことについては？答え、子供や子育て家庭に配慮し、施設の開設に向け検討を進める。質問5、病児保育事業の実施施設を増やすことについては、答え、病気や病気の回復期にある子供に一時的に保育を実施する事業である。実施施設を増やすことを検討する。一般質問3、婚活支援について、吉川敦貴、顔写真と二次元コードがあります。質問1、結婚願望はあるが、出会う機会や時間がないとの声が寄せられる。市の抱える少子化や人口減少問題の解消にも寄与する婚活は行政主導で推進されるべきと考えるが、市の取り組みは？答え、県が運営する埼玉出会いサポートセンター事業と連携し、恋玉坂戸サポートセンターを開設して、婚活支援にかかる取り組みを実施している。質問2、埼玉出会いサポートセンターの概要は？答え、県が主導的に公的な結婚支援を行う取り組みで、通称、恋玉と呼ばれている。質問3、恋玉会員になると受けられるサポートは？答え、希望する条件で相手を検索し、お見合いを申し込むことができるほか、自身の登録情報に基づき、相性の良い相手を AI が紹介してくれるなどがある。質問4、これまで本市が実施した婚活イベントの内容は？答え、パーティー形式やお菓子作りなどの共同作業を楽しむイベント、スポーツを通じたイベントなどがある。質問5、婚活イベントの実施結果をどのように評価しているか？答え、毎年度10組以上のカップルが成立し、男女の出会いの場として一定の効果があると考える。 質問6、婚活イベントの今後の展開については？答え、参加者のニーズに応じた様々な企画を検討していく。質問7、婚活支援事業は生産年齢人口の増加や労働力確保につながる施策と考えるが、見解は？答え、未婚者の出会いの機会を提供する施策にとどまらず、将来的な生産年齢人口の増加や労働力確保、さらには地域の活力向上にも寄与する重要な取り組みであると捉えている。一般質問4、食を通じた本誌の魅力づくりについて、野沢聖子、顔写真と二次元コードがあります。質問1、農業振興における市民・地域と連携した取り組みについては？答え、軽トラック市や坂戸ブランド農産物の認証制度の実施、規格外農産物を原料にしたドレッシング等の開発、販売などをしている。質問2、商工業振興における食を通じた取り組みについては？答え、市内事業者がこだわりを持って製造販売している坂戸自慢の一品の認定やミニマルシェの開催、坂戸市商工会の坂戸町バルを支援している。質問3、食育の取り組みについては？答え、坂戸養蚕プロジェクトとして、女子栄養大学等と連携した料理動画の配信、小中学校での食育プログラム、自校調理方式による給食の提供などがある。質問4、観光と食をつなぐ取り組みとして、食にこだわったマップを作成し、イベントなどの案内にQR コードを添付することは？答え、地域経済の活性化に寄与すると考えられるため研究する。質問5、坂戸養蚕プロジェクトを市全体の運動に広げる考えは？答え、同プロジェクトを含む食育のさらなる推進に努めたい。質問6、食品ロス削減において、小売店等と消費者をアプリでマッチングさせるなど、企業と連携した新たな取り組みを行う考えは？答え、フードシェアリングに対する店舗の理解と協力が不可欠であることから、研究する。質問7、市政施行100周年に向けて、食を通じた魅力ある街であり続けるために、坂戸市フードバレー構想を策定し、包括的な推進を図るべきと考えるが、答え、フードバレー構想は、大変意義があるものと考えるため、引き続き様々な事業を推進し、本市が培ってきた食文化を将来世代へ継承していきたい。一般質問5、道の駅について、鏑木幸夫、顔写真と二次元コードがあります。質問1、道の駅、紅花の里桶川は、多様な機能を備えた 新しいタイプの道の駅として注目されている。特徴について伺う。答え、防災道の駅として、備蓄倉庫や非常用電源、マンホールトイレ等を整備することで、広域防災や物資集積の拠点としての役割を果たしている。質問に、道の駅を整備する際には、防災面にも資する施設とすることが望ましいと考えるが、市の所見を伺う。答え、国道沿いなどの利便性の高い場所や、十分な容量を持った駐車場など、道の駅は防災の拠点となり得る要素を兼ね備えており、整備する場所によっては、本市の防災に資する施設となるものと考えている。質問3。場所の選定に関し、防災の拠点とする場合に配慮すべき点について、所見を伺う。答え、道の駅を防災拠点として整備することを考える際には、震災時に液状化する可能性が低く、水害ハザードマップの浸水想定区域外であることや、埼玉県や本市が指定する災害時の緊急輸送道路に接していることなどが、立地条件としての検討課題になると考えている。質問4。本市では、道の駅整備の検討を行ったことがあるのか伺う。答え、現状や課題を整理するため、6年2月に町内の関係課が集まり、情報共有と意見交換を行う打ち合わせの場を設けた。打ち合わせでは、道の駅の現状や概要等について確認するとともに、道の駅整備にかかる課題について協議を行い、立地条件の整理や用地確保、導入機能、財政負担が整備の課題であることを確認した。一般質問6、公共施設の利活用について、古内秀信、顔写真と二次元コードがあります。質問1、本市の公共施設の利用の課題については、答え、現在、多くの施設で建物や設備の老朽化が進んでおり、安全で快適に利用していただくため、また、市民ニーズに十分対応するため、施設の改修や設備の計画的な更新が求められており、その際に財政的な負担が一時的に集中しないよう、支出の平準化を図っていくことが課題となっている。質問2、空調設備やトイレ設備の充実、施設予約方法の柔軟な運用、Wi-Fi 環境の整備といった利用者からのニーズに対し、どのような対応をしたのか。答え、室内環境改善のための空調設備の改修やトイレの様式化を順次進めている。施設予約方法や Wi-Fi 環境の整備などの対応についても引き続き検討していきたい。質問3。施設の利用実態を詳しく把握することについては、答え、施設の利用実態の把握は、施設利用の拡大、さらなる市民サービスの充実に不可欠であることから、 今後、利用申し込みなどの際に、利用目的などの詳細内容の把握に努めていきたい。質問4、前例ではなく、柔軟な発想で持続可能な公共施設を利活用することについての考えは？答え、坂戸市公共施設等マネジメント計画における公共施設等の管理に関する基本方針を踏まえ、施設利用者のニーズや利用実態、建物の状態を把握し、施設の分類にこだわらない有効な利用方法を検討するとともに、施設に求められるニーズと財政負担とのバランスを図りながら、利用者の目線に立ったサービスが提供できる施設のあり方を研究したい。一般質問7。坂戸市民プールについて、湯気隼人。顔写真と二次元コードがあります。質問1。プールは再開するべきである。再開しない方向性なのか。答え、現状では未定である。質問2、再開しない場合のプランは？答え、今後も研究をする。質問3、プール改修費は約7億から9億円、解体するだけでも約2億2000万円、公園にすると約6億から7億円が見込まれる。いつまでに意思決定するのか。答え、未定である。質問4。休止期間中の5年間に亡くなった近隣の公営プールは？答え、飯能市民プール。富士見ガーデンビーチ、埼玉水上公園、入間市中央公園プール、熊谷市の屋外プールがある。質問5、現在の料金を大人800円、小中学生600円に変更すると収支は黒字に、大人700円、小中学生500円に変更すると収支ゼロになると考える。潰れるくらいなら市民の納得も得られる値上げではないかと考えるが、市の見解は？答え、調査研究する。質問6。現在の大人500円、小中学生200円の料金では、どう計算しても赤字になる。何を根拠に決めた料金なのか。答え、平成17年に決めた料金。質問7。プールを再開する場合も、しない場合も、一定の予算がかかる。近くに公営プールがない状況であり、適正な料金を設定すれば赤字はなくなり黒字にもなる。利益には税金もかからず利益率が高いため設備投資費用の回収も不可能ではない。プール再開と同規模の予算で市民満足を同様に得る施設整備は不可能であり、土地の売却や潰すだけでは市民の理解は得られない。市長の考えは？答え、市が屋外プールを運営する時代は終わった。将来的にはプールを解体し、駐車場にしたい。一般質問8。若者の定住促進対策について。小川美奈子。 顔写真と二次元コードがあります。質問1。学生と地域住民との交流イベントや座談会などを開催する考えは？答え。大学との連携協力協定等により、学生と地域住民との交流が行われているが、今後、大学や高校、関係部署と協議を進めながら検討していく。質問2。学生の通学費の負担や生活実態を把握しているのか？答え、実態把握はしていない。質問3。実態把握のために、SNS の活用や QR コードでのアンケート調査を若者へ行うことについては？答え、現時点では考えていない。質問4。本市から県外へ通学している大学生や専門学校生への通学定期補助制度の導入の考えは？答え、他自治体の動向や費用対効果等を研究する。質問5。若者の定住促進対策についての考えは？答え、若者が住みたい、住み続けたいと感じられる環境を整え、魅力ある街づくりをし、定住促進を進めたい。熱中症対策について。質問1。高齢者世帯に対する熱中症予防の今後の取り組みは？答え、自宅訪問による直接的な声かけ支援や、老人クラブなどの団体活動等の様々な機会を捉え、熱中症予防にかかる啓発に努める。質問2。旧北坂戸小学校用地に整備する新たな都市公園にミスト装置を設置する考えは？答え、ミスト装置の設置は予定していないが、水遊び場、屋根付き遊び場、及び東屋を整備する計画をしている。質問3。坂戸駅南北自由通路にミスト装置を設置する考えは？答え、設置場所、設置効果、及び費用等を勘案し、今後研究する。一般質問9。本市の高齢者福祉施策について、中村博氏、顔写真と二次元コードがあります。質問1。緊急時通報システムの過去3年間の利用者の推移は？答え、各年度末の利用者数は、4年度は144人、5年度は130人、6年度は111人である。質問2。固定電話を持たない方も同システムを利用できるよう、固定電話を必要としないシステムを導入すべきだが、見解は？答え、固定電話の利用者が減少する中、固定電話を持たない方でも利用できるシステムの導入を検討しており、人感センサーなどのデジタル技術の活用を含め、より多くの方に利用しやすい制度となるよう研究していく。質問3。地域住民等を主体とする団体が 要支援認定者や事業対象者等を対象に行う生活支援、いわゆるサービス B の登録団体数は？答え。訪問型サービスを提供する団体が7団体、通所型サービスを提供する団体が1団体である。質問4。今後の高齢者の増加を見込み、サービス B の登録団体を増やすための施策展開が必要と考えるが、今後の施策については、答え、高齢者が地域で生き生きと暮らせるよう、地域の支え合いの体制づくりを目的に、実施している生活支援体制整備事業において、高齢者支援に関わる担い手を育成するための研修や、生活支援を実施する新たな団体の掘り起こしをするなどの取り組みを、引き続き行っていく。質問5。サービス B の担い手がより充実した支援を提供することができるよう、補助額を増額すべきであると考えるが、市の見解は？答え。サービス B の担い手が充実した支援を提供していくことが重要であることから、サービス B の登録団体と様々な機会において意見を交わし、登録団体の活動を支える方策を研究していく。一般質問10。害虫対策について、大山佳代子。顔写真と二次元コードがあります。質問1。首、赤ツヤカミキリの寄生による公園内や街路樹に植えられた桜の被害状況は？答え。7年11月末時点では、公園3カ所において56本、街路樹において17本の被害を確認した。質問2。小中学校での首、赤ツヤカミキリによる被害状況は？答え。今年度から状況確認を行っており、7年11月末時点では、小学校6校、中学校1校の桜43本の被害を確認した。質問3。首、赤ツヤカミキリによる被害拡大防止の対応は？答え。手引きによると、成虫を見つけたらすぐに捕殺する。糞と木くずが混ざったフラスが確認された樹木は、穴から針金や薬剤で幼虫を駆除し、成虫の飛散防止のために樹木に熱湯を巻きつけるとなっている。質問4。公園内の樹木の毛虫対策で薬剤散布を行う際に、近隣住民や公園利用者等への配慮については、答え、無風時に行う登下校の時間帯を避ける、飛散が少ない薬剤を選ぶ、チラシ等で事前に周知を行うなど、影響が最小限となるよう努めている。質問5。蛇毒蛾は薬剤散布をすると毒針毛が抜け落ち空中に浮遊する。この毛に触れるとかゆみや発疹するが被害予防策は？答え、樹木の枝が密集すると風通しが悪くなり 茶毒蛾が住みやすい環境となるので、状況に応じて定期的に剪定している。質問6、今後の害虫対策の周知は？答え、環境学館泉において、埼玉環境科学国際センターによる害虫関係の講座等の開催を検討し、害虫対策に努めたい。人的被害が心配される害虫には、ホームページや広報誌などを通じて、情報提供や注意喚起を行うなど、被害防止に努めたい。以上で一般質問を終わります。